さあ始まりました、ピカピカ FM の志郎です。
和樹です。
よろしくお願いします。
はい、ピカピカ FM は仲良し2人が映画、漫画、アニメ、ゲーム、音楽など最近気になっていることを自由気ままにおしゃべりするトークバラエティ番組です。
あきやん、
うん、
来週にはさ、もう冬だと思うんだよね
早くない？さすがに
再来週かな。
再来週
今はまだちょっとそこまで着込んでなくてもいいかもしれんけど、
うんうん、
もう多分再来週には寒いような気はする。
なんかもう朝と夜がすごい冷えるよね今も。
うん、もうこのまま行くとね、なるよ、
うんうん、冬に
冬なるよ。みんな覚悟しとき
冬になるもんなのかな、うん、
だってこのままいつこの秋をの感じ、今の感じが、
うんうん、
もう言うたらさ、この夏すごく長かったよ。
ああ、そうだね。うん。
で、その感じで遅れるっていう感じであれば、秋相当遅れることになるよ。
どんどん後ろ倒しになって
12月いっぱいまで秋になることになっちゃうよ。それわけわからんやん。
そうね。
だいつもの感じを取り戻すんだったら、もう再来週にはもう冬始まる。
それな、何あの、管理してる人がいるの？そのプロデューサーかディレクターがいて、ちょっと巻きでお願いしますって、
うん、だ
やってんの、
うん、後藤部ディレクターがいるんだ
よそうなんだ。ちょっと今押してるから、あの巻いて巻いてってやってるんだ、
う
ん、
やってるやってる。じゃないと取り戻せないよっていう
状態になっちゃってるから。冬始められないよって
うん、なっちゃってるから
本当に
って思ってさ、
うん、
だ皆さん寒さには気をつけようね
本当に、
うん、はい、というわけで今回のお題いっちゃいましょうか。
はい、お願いします。
本日のトークテーマは庵野秀明と松本人志がアマプラで対談してるよです。
あー、いやー、見ましたよ。
見たね。
そう、お城に、紹介されてへーって思って見てみたけれど、
そうそうそう、
うん、今回のその、まあ、作品になるのかな、ドキュメンテータリーというかインタビュー動画になるんだけれど、日本を代表する2名のクリエイターの、特別な対談が実現しましたと。でエヴァンゲリオンシリーズの監督庵野秀明と、あとドキュメンタルとかフリーズの企画プロデューサーをしている松本人志が、創作活動の考え方や姿勢、自身の作品の世界展開、今後の創作活動などについて語り合いますということで、2人が語り合ってる対談動画前編後編、あるけれども Amazon プライムで、現在配信中と、
うん、
前編後編両方とも、見たけれどね、すごい興味深いお話っていうか、
うん、
まず絵が面白かったっていうか、その2人が並んでてさ、
ね、2人並ぶとね、
うん、なかなか見ない、組み合わせだぞっていうので、
そうね、なんかありそうでなかったよね。見たことありそうでなかったなと思って、うん、それでやったとか、ああそうなんだってちょっと思った、ね、初めてっていう感じなんだと思って、それがちょっとびっくりした
ね。なんかお互いその初めましてから入ってのちょっとなんていうのかな、予告でもあったけどさ、お互いがちょっと人見知りっていうのかな、
うん、
まあ、ちょっと喋りベタだからどうなるか分かんないですねみたいなことを言ったら、多分すぐ滞ると思いますって庵野秀明が言ってて、
うん、
せやねっていう、
うん、まず見た時さ、カスキ的にはこの、ヒリヒリする感じ、
うんうん、
どうやった？
最初どうなるんだろう、特にその庵野秀明の方が読めない何考えてるか分かんない。そのもちろん松本人志もある意味何考えてるか分かんないっちゃ分かんないんだけど、言うてテレビの人だからさ、
うん、
番組回したりとか普通に できる人じゃん、
うん、
だから、そっちは心配っていうか特に大丈夫、むしろ松本人志の方にそういう回すのが託されてるんだろうなと思ってて、
うん、
けどさすがに庵野秀明だからさ、
うん、
動いてくれるか、その喋ってくれるかなっていうところが、
うん、
大丈夫なのかっていうのがちょっと不安っていうかさ、
うん、
どうなるんだって思ってたけど、案外なんか どんどんさ、特に中盤になってから乗り気になってというか話してくれてるように見えたから、
うん、お
ーって。でそれがその松本人志自身がやっぱり、その作品制作とか作品に向き合うところの深いところ、
うん、
クリエイターとしてのがあるからそこがうまく刺さってくれてたんだろうなっていう感じはしたかな。
うんうんうん、うん、
だからその作品の、なんて言えばいいのかな、一視聴者としての語り合いとかじゃなくって、それもあるんだけど、ここってこうですよねみたいなことを、だからあのシーンいいですよねとかじゃなくって、ちょっと私こう感じちゃったんですよねみたいな、言いぶりをしたところからなんかこう刺さってったなみたいな感じがしたから、
うん、
うん、なんかおすごいなって思ったかな。
うん、
うん、
なるほど、
ね、どう思った？
まあ、うん、多分後で最後の方に話すかもしれんけど、まあ、最後の方に言いますかな、
うんうん、
まあでも二人が何考えてるかっていうのがなんか垣間見えただけでもすごく良かったなという感じがしたな。
あ、全体で、
うん、
そうね、そうね、うん、
よし、その上で2人が、うん、まあ、一人一人話す感じでもいいんだけど、対談ってなった場合どういう感じになるんだろうっていうところはすごく気になってはいたから、
うんうんうんうん、
この2人が話し合うとどういう感じになるのかなっていうのは気にはなってたかけど、それがなんか最初、うん、まあ、単純に人見知りっていうところでなんかずっとなんかヒリヒリしとんなみたいな
最初そうね、探り合うみたいな感じだった
よね。めっちゃヒリヒリしとって、その空気感が丸ごとなんか見れたのがちょっと嬉しかったなっていうところはあります。それがなんかだんだんだんだん話の、うん、なんだ、言うたら仲良くなっていく感じが徐々に徐々に見れたっていう、うんうん、その過程がなんか見れたのもなんかすごく良かったなって思います。
うんうんうん。
本当に最初大丈夫っていう印象だったから、
ね、うん、
その緊張の板が、うん、徐々にほぐれてってるの、なんか見て、うん、感じだから、すごく良かったよね。
うんうんうん。特にさ、その庵野秀明の方がなんていうのかな、あんまりこういう対談って見たことなくてさ、
うん、
自身、
うん、
でインタビューとかは見るんだけど、その作品に関しての、うん、ここどういう意図があったんですかとか、今後どういう作品作っていきたいんですかみたいな、そういうその、うん、視聴者っていうのかなとクリエイターっていう立場でのインタビュー、
うん、
まあ、雑誌でもいいんだけどは、まあ、何回かそういうのあると思うんだけど、
うん、
お互いがこう、まあ、違う世界だけど作品作ってるみたいなポジションの人、
うんうんうん、
同士でのその対話ってあんまり見たことなくて、
うんうん、
でそれがそのアニメーション作ってる人同士のだったらまあなくはない
ん
だけど、
うんうんうん、
全然違う、お笑いとさアニメーション作品全然違うじゃん、領域としては、
うん
うん、っていう人同士で対談してっていうのがなんか面白いな、見たことないなって思ったのよ、まず、
うんうん、
でそれってでも噛み合うのかみたいな、その話が、
うんうん、
っていうのが分からんくて、で見てったら、まあ、だいぶはそのまっちゃんの方がね、寄ってった感じはするはするけど、でもなるほどなと。でしかもそういう異業種間での対談だから、アニメ業界同士の人じゃない会話が聞ける、
うんうんうん、
庵野秀明が、嬉しそうに語ってる様子を聞けたりとかさ、うん、でなんか珍しいっていうか、うちわの語りじゃない語りで楽しそうに話すって珍しいなと思ったのよ、
うんうんうん、
っていうのが見れたのがなんか面白かったなって感じ、
うん
うん、
そうね、そうね、そうね、うん、私一つ多分そこに関わってくるか分からんけど、うん、言ったら松本人志が庵野秀明作品をどう見てたかって
、あ、うんうんうん、
ところの話で、松本人志がなんか美術館で作品を見てるみたいっていう例え方してて、ね、
うん、
あ、なるほどなってちょっと思ったの
よ。面白かったね、言い方、
うん、庵野秀明自身も、あ、それ正解っていう感じでおっしゃってて、あ、なるほどなーってすごく納得できたんだよね。
うんうんうんうん。
だ、 なんて言うんだろう。よく庵野秀明作、まあ特にエヴァだと、よく考察とかしてたりするけど、
うん、
別にそれが本当に正解なんかなってすごく思ってはいたのよ。
うん、
あの、見方というか、なんて言うんだろう。作品の考え方って言ったらいいのかな、思ったその感想、
うん、
言った時のその感想だとか、そういう見方で本当に合ってんのかなって、ちょっとね、疑問に思っていたんだけど、その、松本人志の それを言ってくれたことによって、あ、なんかそれが正しい世界のような、答えのような気がするって、ちょっと納得できたんだよね。
うんうん。だから、あれでしょ、その、作品考察って言って、これはこういうことだったんだよ、実は、みたいなのが、その、紐解いていくと、一つの、あの、ラインが見えてくる、作品で語ってた、匂わせたことも実はこういうことだったんだよっていう考察をすることで、いろいろ見えてくるっていうのも、まあそういった楽しみ方が多くされてるけど、それが正解、その作品の見方として、
うん、
そこやらないと楽しめないよっていうものでよかったんだっけ、それがその、うん、求められてるものなんだっけっていう、うん、ちょっと疑問としてあったけど、今回その、対談で、まるで美術館に行って作品を見てきたかのように、その作品自体が美術館のように、
うん、
どうだったと、面白かった、どこが面白かったとかって言うんじゃなくって、なんか言葉にはできないけど、あのすごい良かったから行ってきてほしいってお勧めできるっていう言い方をしてたじゃん、
うんう
ん、っていうのがなんかなるほどねっていうことをね、
うん、そうね、だからまあ考察すること自体も一つの考え方として、その美術館行った時にあの、うん、言ったら、うん、絵画と自分との対話というか考え、
うんうん、そうね、
行為とまあ似てるような感じがしてて、あ、納得できる、うん、すごく納得できるなと、まあ別に分からなくても別に、あ、良かったなって思えるその体験、うんだけでもすごくプラスなことっていうふうに考えたら、あ、自分がまさに、うん、エヴァ見た時のあの感覚、うん、よかったなっていう感想とすごく似てるな、うん、他の人を見てみた方がいいんじゃないっていうふうに勧められるあの感じ、確かになーってすごく納得できた
んだ。うんうん、だから美術館行って作品見た時に、この作品一つの絵画がこういうふうな背景があってって考えるのもいいし、うん、そういうなんていうの難しいことっていうかを考えなくても、うん、ああすごいっていう、そのそういう印象だけを持って出てきておすすめしても全然いいっていう、うん、そういうことだよね、どっちでも別によくてっていう、
うん
うん
うん、
そうね、そうね、確かに、う
ん、まとえたなんか言葉だったから、ああ、
うんうんうん、
そうね、うん、なるほどです、すごく納得ですね、うんうん、
確かに確かに、
なるほどね、そういう風に見るんやっていう、うんうん、確かにこの対談がなきゃ、
うんうんうんうん、
ハーッともなれなかったし、うん、生まれなかった言葉だろうなってちょっと思った、
確かにそうだね、
うん、びっくりした、
うんうんうん、
庵野秀明側が松本人志のことなんて言ってたっけ、あんまそもそもお笑い自体あんま見てないみたいな感じで言ってたよね、確か
に、そうね、お笑いそんなに見てなくて、特に漫才とかはあんまり見てなくて、あの奥さんが見てるのを隣で見てると、ただあの笑ってはいけないはめちゃくちゃ面白いって言って、
うん、
言ってたね。
何だっけ、なんか、クリエイター目線がどうしても入っちゃうからとか言ってたんだっけ。
ああ、それも言ってたかな、その、漫才とかっていうよりは、その作品、映画とか、
ああ、そうだそうだ、映画とかそうい
う。映像作品系は、そういう目線が入っちゃうから、
うん
ちょっとみたいな、
うん
うん、まあ、だからそれで言うとさ、そのそういうのが好きなんだろうなって思ったんだけど、あの、うん、庵野秀明がね、あの、途中でさだんだん盛り上がってってウルトラマンの話になった時にさ、
うん、
あの次から次にあの好きなシーンが出てくるのよ、庵野秀明から、
うんうんうん、
あのこのシーンが良くてっていうのを語り終えたと思ったら、またさらに次のシーンのその別のこのシーンも良くてみたいなのがポンポン出てきてさ、
うん、
今までのその会話のなんていうの、今までそれまでも会話普通にしてるっちゃしてるんだけど、
うん、
のペースに比べてなんかやたら速いスピードでポンポン出てきてさ、
うん、
でそれがあのそれ自体も面白いんだけど、その話の中で出てくるものが割となんていうのかな、その意図してない動き、作品としてだから、脚本に書いてあるわけではなくて結果そうなっちゃったみたいな現場で っていうシーンが割と好きみたいなことを話しててさ、例えばスペシウム光線をバーって撃つときにちょっと横向くと、撃つ直前に。でそれはでそのシーンが好きなんだけど、それはそのウルトラマン の, あのスーツアクターっていうの、の人が実際にはそのウルトラマンの目って正面からは見えなくて、ちょっと横から覗けるようになってる。その横からその今スペシウム光線出していいかどうかの指示をちょっと確認する必要があって、パッと見た結果ウルトラマンがなんかちょっと横向いて、そこからスペシウム光線打ってるように見えるけど、そこがいいんですよっていうのをすごい満足そうに語って、とこがあったんだけどさ、へーって思ったけど、俺それ笑ってはいけない、もう多分そこなんだろうなって思ってて、好きなところって。だから脚本に載ってない現場感が載ってくるから多分好きなんだろうなって思ったのよ。
なるほどな。
そうで、それってさ、そのそれすごいのって、その今回のエヴァもそうじゃんって思ってて、自分の何、自分が書いた本通りのものを出せばいいというわけでもなくて、周りからいい意見が上がってきたりとか、あといろんなその自分の考えでは出せなかったような角度を探したりとかね、絵作り の,、絵を探したりみたいな、そういうその自分から生まれ、自分からだけだと生まれなかった、あるいはその計画通りのものではない現場で生まれてくるものみたいなのが好きなんだなって思ったのよ、そもそもとして、だからああいう作り方になってるんだなっていうのがなんか垣間見れて、あ、なるほどなって思ったかな、
なるほどね、なるほどな。だとしたら、あの人って、アニメは向いてないっていうことなんだ。
そう、そのはずなんだよね。
普通考えたらそうなんだよね。
そうなんだよ。
それ求めるんだとしたら、演技とかそういった側ね。演技とか俳優側の話になってくんだよね、実は。
そうね、
面白いよね。
面白い。
まあだから、あの人自身、実写にトライしてるっていうのもあるんかもね。
まあもともとね、特撮がすごい好きっていうのはあるだろうから、そういうのもあるだろうけど。
なるほど。なるほどね。ちょっとなんかすごく納得できて。
漫才よりも笑ってはいけないが好きっていうのは多分そういうことなんじゃないかなって思ったかな。
なんか腑に落ちた気がする。一つさ、印象に残ってる話があってさ、二人は世界に向けてどう捉えて、世界に向けて発信することに対してどう思ってるみたいな話があった時に、で世界に向けて何かするんじゃのうって、世界はあくまでも頭の中にあるっていうことを、松本さんが話聞き出してて、
すごい印象的だったあれ、
あ、ちょっとちょっと納得できる部分があったからさ、それがなんか、なんだろうな、ハッとさせられたみたいな、ちょっと印象があってさ、だし、そうそうそう、安野さん、そうそうそうっていうのもちょっとあったんだけどさ、安野さんの話で、あの人、一度英語勉強したんだけど、無理って思ったらしいんだよね。それが何かっていうと、日本人では理解できないことがあるんだっていうことがすごく分かったらしくて、言ったら、なんだろう、外国人にとっては当たり前だけど、日本人にとっては当たり前じゃないこと。逆もしかり。それが納得できるかできないかって、多分あるような気はするなって、ちょっと思ってはいるんよ。日本人だけにはわかるけど、なんだろう、すごくわかりやすく言えば納豆とかさ、なんでそんなもん腐ったもん食えんのみたいな。だから外国ではわかるかっていう話。すげえ単純にね、言うと。とか、ってことを考えると、確かに理解できないとか、理解されないことってあるんやなっていうのが、確かにわかるなって思ったよね。まあそれが例えば言語でも多分、言語から読み解くその、なんだろう、外国の風習だったりとか、考え方とか、確かにわからんこともちょっとあるなと思ったんだけど、ってことを考えたら、世界にそれ合わせている難しいなってちょっと思ったよね。 だとしたら確かにあの自分でそれを分かった上でその自分で作ったものを面白がってくれる人を増やす、その確率を増やすっていうのが自然と世界に向ける、あの世界に通じるものになるんだなっていうのはちょっと、はあなるほどなってちょっと思ったけど、
なるほど、うん、これそこがね逆にちょっと不思議だったっていうかさ、あのシーンで、その質問としては世界に向けて発信する時に、うん、するって考えた時に何か意識されてることありますかみたいな質問だったと思うんだけど、ちょっと違うけど、うんうん、まあ、そういうような質問だったと思うんだけど、の中で、いや特別意識してることはないし、何だったらそれはあのチャレンジしてみたこともあったけれどできない、もうそもそも、
うん、
そういう言語が違うし、育ってきた環境も日本で育ってきて日本の文化とかを受けて育ってきてるから、あの作品中にも何昭和の歌謡曲とか流してるけれど、
うん、
それがどういうその歌にそういうイメージがまとわりついてるかとかのイメージがそういう環境で育ってきたから分かるけれど、その世界のそのバージョンっていうのはもう自分の感覚値として分かんないから、うん、あのやらないしやれないっていう話をしてたと思うんだよね、あの焼きの方が、うん、でその話からの、松本人志の方がだし、その世界に向けてじゃなくって世界は頭の中なんだから、そのクリエイターの、
うん、
だから世界に向けてじゃなくって頭の方に向けさせるんだよみたいなことを、まあ、そういう言い方ではなかったけど言ってたと思うんだよね、
うんうん、
で俺なんかはあそうだよなって思ったのと同時に、その松本人志の方はねなんかそれ納得できたんだけど、
うん、
あの庵野秀明の方はその、対談の中でさ、あ意外とこの人商業ベースの人っていうか、その、
うん、
だから旗から見た時のイメージとして、すごい追い込んでザ・クリエイターみたいな感じで自分の納得できるものが出るまでもうどんどんあのエヴァ延期するしさ、
うん、
あのそういう、まあ、職人みたいな、作品こそ命でっていうようなあの、精神で作ってるのかと思いきや、
うんうん、
で実は別にあの旗から見たらそうかもしれないけれどそうじゃなくって、単純にその自分が作ってるもの商業作品だから、売り上げ用の上げないとその注ぎ込んだ分よりも儲けるっていうか、うん、お金入ってくるようにしないと続かないし、
うん、
お金払ってくれる人にはあの逆らえないし、
うん、
だから、作品がヒットするための確率を上げるために、いろんな要素っていうのは散りばめているけれどみたいな話をあの、うん、してたと思うのよ、その前に、
うんうん、
でそれがその話と自分の頭の方に向いてくるって話ってちょっとなんか若干食い違うっていうか、その向いてる方向として逆向きな気もしたのね。だから、うん、作品がヒットする、その受けてもらうための確率を上げるっていう話ってさ、
うん、
自分の好みではないけれどこっちにした方があのヒットはするからそっちに倒すみたいなことを話してたと思うのよ。自分の好みをあの入れることも別にできるっちゃできるけど、それをやりたいわけではない、特にお話のそのコアな部分としてそれをやりたいわけではないからやらないみたいな話をしててさ、
うん、
で自分の好みを入れるとしたらなんかちょっとあの紛れ込ませるみたいな、その分かんないぐらいな感じで、うん、っていう風に話をしてたと思ってて、
うん、
でそこがなんかその話をさあの先に話してたからを聞いて、割とあなんか人の意見すごい気にしながらっていうかさ、
うん、
作る人なんだな、そうそうって思ったのよ、
うん、
で一方でこの世界が頭だからねっていうところでさ、あの人の意見よりもこう自分の信念みたいなものを、
うん、
が先にあって、でそれにこう世界を振り向かせるみたいなっていう作り方だと思うのね、
うんうん、
で松本人志のやり方ってあの まあ、そうって言い切るとちょっとあれだけど、そっちに近いなっていうところはなんか納得はできるんだけど、で庵野秀明もそうなんだと思ってたら、実は作り方的にはなんか逆の方向を向いてたのかってその話の前で思ったから、その世界って実は頭だですからねって話を、した時に、そうそうそうみたいな話を相槌打ってたから、あれそうそのそうなんだってとも思ったんだよね。
うん、
だからどっちなんだろうってちょっと思った、うん、まあ、どっちかっていうよりどっちもなんだろうけど、
まあ多分ご自身でもディレクターとプロデューサーやってるからっていう両方の側面があるからじゃないかな。
なるほどね。あ、だからディレクターとしてはあれか、世界を振り向かせてやるぜっていう思いはもちろんあるし、うん、一方でプロデューサーの側面としてはそのヒットの確率を上げる要素をどんどん入れ込むっていうのもやってるっていうことか、うん、
だと思うけどな。
なるほどね、なるほどね。
で、多分、なんかそことのなんか戦い方をしてるようなちょっと印象、俺はね、
うんうん、
ディレクターとしての部分とプロデューサーとしての部分とでなんかバチバチして、
うんうんうん、
あの自身がなんか戦ってるようなちょっと印象はちょっと感じるんで。
確かにね。その最近の作品はそのプロデューサーを経験したからちょっとまたその大人になったみたいなことも言ってたもんね、うんうん、確かに。なるほどね。
のようなちょっと気がしたかな。
あ、なるほど。じゃあなるほど、納得したわ。そういうことか。
そのはさまないところでなんか揺れ動いてるのかな、どうなんだろうとか。
なるほどね、うんうん、確かに確かに。
だからなんかだから、うん、ちょっと庵野さんの話になるけど、この今回のラストの映画エヴァンゲリオンの新作のがすごく長かったわけじゃない、うん、出来上がるの。
あ、うんうん、
最初さ、ディレクターとしていいものが思いつかないから、うん、こんだけ伸びてんのかなって思ったけど、
うん、
なんかここ最近のその何、プロフェッショナルを含めて考えると、うん、プロデューサーとしての視点を考えるとどうなんだろう。プロデューサーだったらもうそんな延期なんかしないはずなんで、多分
そうだね、うん、
絶対期限守るんだろうけど、でも、うん、ディレクターとしての側面ともいろいろちょっと鑑みながらなんかいろいろ試行錯誤した結果こんだけ時間かかってるんだったらちょっと納得できるなってちょっと、
うんうんうん、なるほどね、うん、
でちょっと俺は考えた、
うんうんうん、
うん、
なるほどな、
のようなちょっと気はしたか。
そうね、
どう思った。
いや、作り方がさ、その事務方含めてみんなの意見をなるべくその取り入れるように、うん、取り入れるっていうか、そのなんて言えばいいのかな、先行試写会みたいな形でさ、うんうんうん、会社内の、1回できたものをちょっと見てもらって、
うん、
で、ってなんかちょっとそれはないんじゃないみたいに思われたところをどんどん消していくみたいな話をしてたじゃん、
うんうんうん、
で、それなんかそうなんだっていうかさ、プロフェッショナルの方でもそういうシーンあったけどさ、そのこれどう思うみたいな、
うん、
あれなんか半分ネタだと思ってたのよ、ちょっといや、そんな決められるわけないじゃんみたいなさ、うん、そのいや、あなた監督ですよみたいなさこっちで決められるわけないじゃんみたいな、分かってての振りだと思ってたんだけど、じゃなくて本気で聞いてたのかなって、この対談のさ、
うん、
見た後だとちょっと思えたのね、
うん、
で、あの場でいや、これないですよって言ったら、じゃあやめってなってたかなって思ってさ、
うん、なってたんような気がするな。
うん、そうだよね。この話からするとそうだと思うんだよ、うん、だからそりゃ時間かかるわって思って、そんなみんなの意見、みんなが納得する落としどころを探ってさ、自分でかつ自分も納得できないとそのダメだからさ、その監督業って、うん、OK か NG か出すだけですよって言ってたけどさ、
うん、
まあちょっとジョークっぽく言ってたけど、その OK か NG かを出すのがむっちゃ難しいと思うのよ、
うん、
どこで OK とするかみたいな内容、夢が、
うんうん、
を今回そのみんなの意見取り入れてさ、 OKNG 判断してたらそりゃ時間かかるわっていう、
うん、うまそう、
うん、って思ったな。いや、だからすごいことやってたんだなって思って、
うんうん、まあ、聞かなきゃいい、別に聞かなきゃいいっていうわけじゃないけど落としどころつけてくれりゃいいと思うような気はするけど、ペパッと見 でもとはいえね、まあ、気になってそれが気になることだっていうふうに多分決め込んだから多分そうだと思
う。それをやろうって決めたんだろうね今回は、う
ん、あのさこれさちょっとさあのデビュー見たんよあのこの対談のデビュー見てて、まあ、あの星5つける人もいれば星1つける人もいてさすごくなんか極端やなっていうふうに思ったよ。で、一通り見てると、まあ、すごく気持ちはわかるなと思っていて、すごく簡潔に言うと、あの、星5レビューした人たちはこんな豪華な対談あるかと。
あ、うんうん。
いうのに対して星5で、星1、2の人たちの意見聞くと、結局これ何なんていう。
ほうほうほう。
意見があって、これ結局何言いたかったみたいな、
うん、
ところの意見があって、すごく納得できた。俺は、うんうんうんうん。どっちもすごく納得できたんだけど、うん、そこがね、俺がね、ちょっと気持ち的には星1の人たち側だったりするんだよね。
単純
に、この、映像って何なんだろうなっていうのが、
うん、
何伝えたかったんだろうっていうのが、いまいち動画としてわからんなっていうふうに思って。
なるほどね。うん。
うん。っていうところがあって、うん、それって何やろって考えたときに、あ、別にこれって対談したけど、これ正直雑誌で、
うんうんうん、
エッセイでも別によくねってちょっと思ったんだよね。
うんうんうんうん。
動画じゃある必要あったっていうふうにちょっと思って、
うんうん。
うん、っていうところがあったんだよね。だから、それってどういうことかって考えたときに、あ、この動画ってテーマがないんだなっていうのにちょっと気づいた、
うんうんうん。
テーマだったり伝えたいっていうところが、なんか多分皆無だったから、
うんうん、
うん、どう見たらいいんだろうっていうのが分からなかった人たちが多かったから、星1つけてるのかなってちょっと思った。
うんうんうんうん、
結局、最初の方に、カズキが、この動画についての説明してくれたけど、うん、いや、だからなんなんていう、
うんうんうん、
ところやと思うんだけど、それなんだよね、と思って。
うんうんうんうん。なるほどね。
言うたら多分、あくまでも予想だけど、俺の。多分、これの、企画立ち上がったのって、まあ、松本人志が、松本として、滑れないじゃない。ドキュメンタル。
ドキュメンタルとかな、
うん。フリーズがオリジナルムービーとして上がってます。で、うん、庵野秀明のそのエヴァンゲリオンシリーズが、アマプラでも見れるようになったよっていうので、その二つを促す意味でも、スペシャル企画として多分立ちが上がったような気がする。
うんうん。まあそうだと思うよ。うん。
で、この企画の発案、企画自体はすごく大手はなり、
うん、
まあ人志松本と、庵野秀明が対談するなんてって思うよね、普通に考えたら。何を喋ってくれるんだろうっていうのはもう、この段階で、企画段階でもうワクワクするよね。
うんうん、
だからといって、完全にもうそれだけの状態じゃん。
うん、そうだね。
それをそのまま形にしたっていう感じだから、だから結局、結局何話だっけっていう状態になっちゃってる
ん
だよね。
うんうん、
だからまとまりがすごくなかったんだよね。本当に自由に喋らしすぎたもんで、
うん、
二人にあまりにも、
うんうん、
だから中身が、点でちょっといろんな方向性向きすぎてて、
うん、
結局内容として動画として、どこに行っちゃったんだろうっていうのが分からなかったので、つまり、
うんうんうん、
ディレクターが不在なのよね。
うんうんうん、
もちろん自由に喋らせるっていう形もありはありなんだけど、とはいえ何か一つの方向性に向かせるとかっていう方、導き、
うん、
動画として二人のクリエイターがどう話す、二人のクリエイターの目線がどうなのかみたいなところのテーマだけに絞らせる方向性だったりとか位置づけることがディレクターだったりすると思うんだけど、そういったところが、なかったなっていう印象。
うんうん、
だから、庵野秀明さんが、幼少期見ていた話とか、すごく点でバラバラに話したりするの。
うんうん、
開始15分後になんか子供の頃見てた話してたかと思ったら、またその30分後に、子供の頃話してたりとかするの、
うんうん。
ちょっとそれって、肌から感じるとちょっと見づらいなっていう印象があって、話、編集でまとめりゃよくねって、すごく思ったの、
うんうんうん。
っていう箇所が結構実は何回かあって、
うん、
それをまとめ上げた方が見やすさ、単純に。
うん、
あったりするから、単純に時系列通りに追いすぎてて、 話があっち行ったらこっち行ったりしちゃってるから、ちょっと、うんうん、何をあの視聴者は、追えばいいのかっていうのが分からない状態。
うんうん、
もしくは別に単純に、このヒリヒリ感を楽しめるっていうのはもうすでに、最初の、対面した瞬間だけでも十分味わえてるから、賞味入れないっちゃいらないなっていう、あったのよね。ただ、多分そのヒリヒリ感はあまりにもすごく大事にしすぎてるようなちょっと印象があったなっていう気はするけど、
うんうん、
別にそこは、が問題じゃないような気がするなって、個人的に思うので、
うんうんうんうん。
単純にテーマとかそういったところで、うん、2人を誘導させてあげることは必要だったんじゃないかなっていうのは個人的に思う。それがあればすごく、うんうんうん、動画としてメッセージが強い、より2人のメッセージが強いものになったような気がするなってちょっと思った、
うんうん。この対談自体が映像作品として見たときに、ちょっと作品としてのまとまり感っていうのはやや薄かったなってこと。
うん。
うん、それは確かにそう思うな。うん、俺の見た印象だとさ、
うん、
このいやその通りだなと思って、今話した通り、なんか。うん、映像自体、の進行がさ、その時に多分あれかな、そのフリップとかで出してんのかな、そのこれ話してくださいみたいなテーマを一回出して、
うん、
でそれについて語って、でその後また全然違うテーマ、その 別コーナーなのかなみたいな感じの全然違うテーマをまた出して、それについて語ってっていうののサイクルがどんどん繰り返されていくんだよね。でそれがそのある一つの終着点に向かってどんどんやっていくっていうよりは、割とその本当にバラエティ豊かなテーマをポンポンポンと置いてって、でそれについて毎回その頭切り替えて話すみたいな感じだったから、だから、うん、その映像作品としてのまとまりっていうのは全然ないないのよね、
うんうん、そうな
ん
だよね。
うん、俺が思ったのはだから多分星5をつけてる人っていうのはもうそこは別にあんま期待してなくて、
うんうんうん、
その単純にこの庵野秀明と松本人志が対談する場って全然ないと思うんだよ、
うん、
だからなんて言えばいいのかな、クラブハウスのアプリってすごい流行ったじゃん、
うん、
今年か去年ぐらいに、うん、であれってさ有名人芸能人とかの人がこの人とこの人がリアルタイムで話してるの全然見たことなかったわみたいなので異色のコラボとかがバンバン生まれてさ、
うんうんうん、
でしかもその場で、特になんか番組で呼ばれたわけでもないから本音トークを、うん、その場の流れでガンガン話せるみたいな、
うんうんうん、
ので流行ってたと思うんだけど、俺それに近かったなと思ってて、この今回の対談自体が、
うん、わかるわかる、
うん、なんかぶっつけ本番で何出てくるかわかんないけど、とりあえず、椅子は用意しましたと、
うん、
で、さあ話してみましょうっていうのを、そのままお届けできるから、
うんうん、
ある種編集があまりかかってないように見えるから、どんどん本音、その加工前のさ調理前の素材をそのまま提供しますみたいな、そのクラブハウスとか YouTube ライブで見てるようなのが、うん、Amazon プライムで対談として流れてるみたいな感じで捉えたのよ俺は、
うんうんうん、
だからなんか本人のたちの本音が見れたなっていう印象にはなったんだけど、
うんうんうん、
一方で例えばそのプロフェッショナル仕事の流儀みたいな感じでのように一本の映像作品ドキュメンタリーみたいな感じでは全然なかった、
うん、
のね、
うんうん
うん、そのこの人の目線を追っていくみたいな感じではなかったから、内容はとっちらかってたと思うのよ、
うんうん
うん、だからそこをそのじゃあ結局何なんみたいな感じに思う人もいるっていうか、まあそういう構成だったからさ、
うん
うん、幅広く扱うけれど一本のテーマに絞ってなかったから、まあ、
うんうん、
なんかその作品に対しての答えみたいな、
うん、
ゴールみたいなものを期待してたらあれっていう感じにはなるだろうなって思ったな、うんうん、
だからさ、もし俺自身がやるんだったらっていうのを考えたときに、多分今回そのディレクターとして多分収めたかった部分っていうところは、多分その二人のその実際に初め、それこそ和樹が言ったように場所は初めての体験で一切用意しました。じゃああとお席にどうぞっていうのを大事にしたいんやとしたら、テロップとか絶対入れないなとか思って、
そうだね、そう
だし、もう完全に引きの絵だけでも正直いいなってちょっと思ったぐらいだった、もうツーショットでだけで十分やなって正直思ったぐらいだから、変になんか編集点とか入れてたりするから、すごくそれがなんかうーんと思ったんだよね、もしその
スタッフの声が入ったりとかね、
だからもしするんであれば本当にそういうのは完全に削るか、もうあれの状態のままそのまま垂れ流すか、どっちかかなと思ったんだよね。もし本当にヒリヒリ感とかっていうのを、二人が言葉すごく選んでる様子とかを映すんであれば、わざわざ、カット割りとか、結構すごくカット割ってたのよ。それがただでさえちょっと、目に映るなと思ったんだけど、正直それももう全然入れずにやるとか、した方が、もっと生々しい映像になったなっていう印象があるけど、個人的に。だし、本当に、今回見ててあれだけど、多分、おのおの、見た人のおのおの気になったところとか、ハッとしたところは、多分それぞれおのおのあると思う。多分、今さっきまでうちらが話してたように。だからといって、監督さんが、なんか、ここを見てっていうポイントは、ちょっと感じられなかったなっていう印象があったんで。あったりする、なんだろうな、例えばリングでビデオテレビから貞子が出てくるみたいな、完全に象徴するような映像だったりとか、っていうのが実はなかったんだよね、だそういったのを作るのが演出だとは正直思ってるから、そういったところが、すごくバラバラだったから、そこを見つけてあげるのがディレクターだと思うから、そういったところが見えなかった点が、多分そういったところに影響してるのかなってちょっと思った。
まあ、わかるわかる。
本当にもし俺がするんだとしたら、もうツーショットの引き絵で基本的に行って、で、あとはもう気になるワードとか、面白いワードがあったらもうよりにするかなって、ワンショットとかにするかなとかちょっと思った。
映像の中でもさ、言ってるけどさ、NHK の時もそうだったけど、庵野秀明がさ、このさ、映像を撮られながら、いや、もうちょっとこういう、カメラ、ここ撮っといた方がいいよとかさ、今回も言ってたけどさ、もうちょっとパンしといた方がいいよって言ってたけどさ、今言われてる感じがするわ、むしろ。庵野秀明が隣にいたらこういう感じなのかなって今ちょっと思った。
いや、だって分かんなかったんだよね。いや、自分だったらどうするかなっていう。一応ね、映像作ってる人間の手前にちょっと考えてまうのよ。
いや、なんでだろうな。だから、庵野秀明と同じだなって思って、映像を見てる間、そういうの考えちゃうから見れませんって言ってたのと全く同じだなって思ったのがちょっと面白かった。
いや、やっぱこの二人が対談してること、これを価値ある映像にすることを、が、ディレクター、プロデューサーの、意味だと思うから、そこで、ちょっと、見えなかったな、何したかったんだろうな。
人が、例えばね、人がいなくて、カメラだけ、三脚だけ立てておいて、はい、じゃあ、後で人に話してくださいって、帰って、スタッフが。で、それを編集せずにポッと出すのと、まあ、ある意味何が違うのっていう、だから逆にそれだったらすごい尖ってたかもしれないけど、人の介在が、意思の介在がそのディレクターの、ないからってことだよね。そのここを見せたいとかが、いや、分からん、あったかもしれないけど、ちょっとそれを感じづらかったなっていうことね。
っていうところが、多分一部視聴者が納得できな、でないところなのかなってちょっと思ったし、自分もその一人だったなっていうのはちょっと思ったところです。とはいえ、やっぱり、やっぱ、個人的にはそれぞれやっぱ話してる最中で、ああ、なるほどなとか思うポイントがあったから、とてもやっぱなんだかんだ言って見てよかったなっていうふうに思った映像でございました。
そうね。なんか、それこそ、なんだろうな。映像作品見に行くっていうよりは、やっぱりその 素材見つけに行くって感覚が俺は近かったから、
うんうんうん、
うん、なんか自分の中で引っかかるフレーズ、
うんうんうん、
が得られるんだったらまあよしっていう感じかな、
うんうん、まあ多分、うん、普通に、うん、他の方々を見てもらっても、うん、なんかハッとさせられるようなこととかあると思うので、見て損ない。
そうね、特に2人のことをより知ってる人の方がやっぱり面白いんじゃないかな。その人間を知ってる人の方がやっぱり全然あの普段会わない人、あの違う業界の人と話してる姿ってその人の違う顔が見れるからさ、見れるあのことになると思うから、そういう、 例えば松本人志のこと全然あの普段知らないとか、むしろ嫌いみたいな人、逆もしかりだと思うけど、あの秀明ってなんかエヴァってなんか気持ち悪いから見てないみたいな人でも、うん、あの、あ、こう2人が話してたらこういう感じなんだなっていうのが見れること自体は面白いと思うから、うんうん、そこを期待してみるといいんじゃないかなって感じはする、
うん、だと思います。なんでまだ見てない方いらっしゃれば Amazon プライムで入っていれば、会員さん入っていれば見れる映像なので、ぜひとも見ていただけたらいいなと思います。
なんだって
入れていただけたらなと思います。
はい、ぜひ見ていただければと思います。
はい、
はい、
じゃあ最後にアナウンサーお願いします。
はい、今日の感想や、またこんなことを話してほしい、これ見てほしいなどあれば、ツイッターのピカピカ FM まで、もしくはハッシュタグピカピカ FM をつけていただければ僕たちが見つけやすいので、ぜひよろしくお願いします。
はい、来週はカズキの持ち込み企画です。何ですか。
はい、スーパーマリオブラザーズ1の1について話そうかなって思います。
おお、なるほどですね。
あの前にねちょっと話が上がったけど、そのゲームデザインについて、うんうんうん、話せるんじゃないかで、特にマリオ1の1 あのゲームデザインがねむっちゃすごいの、むっちゃすごくて、まあ、ゲーム業界だったらあの全然有名な話なんだけど、あの、うん、お城はその辺知らないと思うからさ、
うん、
だからちょっと話して、うん、見たいなって思ってます。
はい、というわけで今週ありがとうございました。また次回皆さんお会いいたしましょう。じゃあね、
またね。